本日の聖書の箇所ですけれども、ヨシュア記5章13節から15節。旧約聖書第2版をお持ちの方は344ページ、第3版をお持ちの方は376ページです。司会者がお読みいたします。ヨシュア記5章13節から15節。さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。あなたの履物を脱げと題して、中川先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
初めての方もいらっしゃると思います。中法の紹介の中に2009年とあったのか、そうだったのかなと思いました。2011年からと思ってたんですね。でその前にも来ていたかもしれないという、かなり記憶違いですね、曖昧になってきています。2011年に今の縁側福音キリスト教会に赴任したときに、小沢先生にぜひ説教していただきたいということで、お願いした記憶があったんですね。でその時に講談交換ならということでした記憶があるので、多分そうかなという気もしていますね。ですからそうなると、3回目にお邪魔したということになりますが、ぜひよろしくお願いしていただければと思います。では早速共に言葉から聞いていきたいと思いますが、最初に一言お祈りをさせていただきたいと思います。天の真なる神様、あなたの偉大になる御名を心から褒めたたえます。あなたはあなたの御一人をイエス・キリストを本来滅びて当然の罪人である私たちのために惜しみなくこの地上に送られ、そして人類の罪をその肩に背負わせ御救いの道を開いてくださいました。その計り知れない恵みのゆえに偉大なる、そして聖なる聖なる聖なる誠の神様を父と呼ぶことができる特権を心から感謝いたします。今この幸いに預かっているもの、揺るぎない救い、本当に欠けだらけでさまざまな弱さ、間違い、時には不信仰、そのように罪を犯してしまう、こういう弱いものをも、あなたの盤石なる御救いの恵みに招いてくださった、この素晴らしい幸いを心から感謝いたします。そう思うときに、この恵みの上に立っていることを、日々の中でどのぐらい味わっているか、 しい思いがいたします。改めてこの礼拝の時にあなたの愛と恵みをもう一度かみしめ、そして砕かれた柔らかな心で悔い改め、あなたとの平和を深く味わうことができるように、どうか私たちを導いてください。一週間の初めに、そしてこの週の初めの日に、最初の時間をあなたにお捧げできることを感謝いたします。すべての初物、すべての良き物をあなたにお捧げしたいと思います。そしてまた本当にあなたが喜ばれる礼拝をお捧げしたいと思います。あなたが喜ばれるのは砕かれた悔いた魂であると教えてくださり、ありがとうございます。どうか私たちが今本当にあなたの前に幼なものように、そしてあなたの恵みに包まれた、自分の弱さを素直に認める、へりくだった心で歩み出ることができますように。一週間の中で私たちがさまざまなものに揉まれ、この世をサタンの支配するこの世で歩んできました。波立つ心をどうか沈めてください。いろいろな雑音を消してくださって、あなたのさやかな御声を聞き取ることができるように、どうぞ私たちの霊を、 目と耳を開いてくださいますようにお願いいたします。しっかりとこの心をあなたの御声に向けて、この時を過ごすことができますように、主をどうぞこの聖なる場、この聖なる時をお守りください。誠の神様が生きておられ、そして今あなたを求める者たちと今ここに御臨在くださる方であることを深く知ることができますように、どうぞお助けください。本当に小さく弱い罪人の一人があなたの御言葉を取り継ごうとしています。ですからどうか人を隠してくださり、あなたご自身があなたの御言葉からお一人お一人にお語りくださいますように、心からお願いいたします。この時をお委ねし、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前でお祈りをいたします。アーメン。失礼いたします。何か新しいことが始まろうとしている時、あるいは何か重要な働き、そして重大な出来事を前にした時など、私たちの心は期待に膨らんだり、あるいは大きな不安に包まれたり、さまざまな思いや感情が入り混じります。自分にとって経験したことのない何かに向かおうとする、その時誰でもそれがどうか最善になるように、最も良いことになるように、まあ、そのように求めるでしょう。ある人はそのために綿密に計画を立てて、それを完全に実行しようとするかもしれません。またある人はできるだけ面倒なことやリスクなどから逃げ、最小限の必要を満たすことでとどまろうとするかもしれません。まあ、とはいえ自分ではコントロールできない困難や試練も、まあ、たくさんあるわけですけれども、神様を信じる私たちにとっての最善、神様を信じる人にとっての最善とは何だろうかと考えさせられます。私の思いや計画通りになるように、私の思いや計画通りになるように神様が働いてくれることではないはずです。そうではなく、今主の祈りで祈った通り、神の御心がこの地でもなるように、神の御心がまず私から始まるように、それが最善だと 神様を信じている私たちはそのことを信じているので、そう祈りましたし、このように礼拝しているはずです。しかしながら、私たちは弱いものですから、重要な場面に出会った時ほど自分や自分の考えにこだわって、気づかないうちにあっという間に視野が狭くなり、神を見なくなってしまう、神様から目をそらしてしまうということが少なくありません。本来は大切な時ほど、本当に重要な時ほど神を見上げなければならないのですが、人間的な気負いや自分の計画に対する固執が強すぎたり、あるいは弱腰、及び腰になって自分の世界に閉じこもろうとするなら、そのどちらも神様が何をなさろうとしているのか、神様がどんなことをお考えなさっているのか、そのような神様の御業やさやかな御声を見聞きすることはできなくなってしまうのではないでしょうか。ですから、ここぞという時こそ私たちの信仰が問われるのではないでしょうか。今日お読みいただいた箇所は、モーセから指導者の責任を受け継いだヨシュアが、エジプト脱出の時のように、あの大きなヨルダン川を渡って、とうとうそのカナンの地、約束の地に入ったという場面のところでございます。ヨシュアはこれからエリコという町に攻め上ろうとしています。この5章の一節、5章の一節を見るとこんなふうに書いてあります。ヨルダン川のこちら側、つまり川を渡ったところ、西の方にいたエモレ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしない、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまったとあります。ヨルダン川を渡ったのか、あの川を渡っていたのかという奇跡が噂として瞬く間に広がり、カナンにいたいくつかの先住民はイスラエルと戦う気が失せてしまったとあります。しかし今ヨシュアが目の前にしているエリコという町は少しだけ違いました。このカナンの地の中心的な要塞都市だったんです。高く頑丈な塀で囲まれた鉄壁の町でした。ですからエリコはイスラエルに屈服せず、どこからかやってきたかわからない流浪の民の攻撃などを跳ね返すかのような自信を見せているようにも感じる、そんな町でありました。ヨシュアもこのエリコが鉄壁であることは先に偵察隊を送って情報を得ていたことでありました。あの偉大なモーセから指揮官を引き継いだヨシュアには、それだけでも大きな重圧がのしかかっていたことでしょう。指導者という立場だけでも様々なチャレンジがあるのに、カナンの地に入って早々、自分の力や経験の及ばないような文字通りの壁が立ちはだかっていたのであります。神の御心を行ってきた、神様に聞いて生きてきた、神の導きに従ってきたからといって、それは 必ずしもいつでも物事が速やかに進む保証をしていることではないということに、私たちは信仰生活を通してたびたび気づかされていくのではないでしょうか。むしろ困難がやってくることがあります。神様の導きに従ったけれど、しかし困難がやってくることがあります。そしてまた私たちが思い描きやすいような良い答え、私たちが考えるような最善になるとは限りませんし、そしてまた全てがうまくいくことが必ずしも私たちにとって幸いであるとは言えないというようにも言えると思うんです。もし物事の全てが物事の全てがスムーズに進むとしたら、それによって私たちはすぐに自分たちの小手先の判断や力に依存し始め、神に頼る、こういう時こそ神に向かなければならないという重要な問題、クリスチャンにとっての最善を学ぶことができる貴重なチャンスを自ら失ってしまうことになることが考えられます。ヨシュアのような壁を前にするというこうした体験は、私たちの日常生活でもそれぞれにとっての壁という言いますかね、そういうことが起こりうることです。何らかの責任を負うことになった、今まで経験したことのない環境に身を置くなど、特に神様を信じているからこそ、神様を信じているからこそのチャレンジは少なくありません。前にはエリコ、前にはエリコがある。そして後ろを振り返ると自分に期待を寄せる民がいる。そんな中、時に自信過剰になって、自意識過剰になって、実際以上に過大な期待が自分に寄せられているように勝手に感じてしまうこともあるでしょう。何とかしなければならない、失敗はできない、失敗してはいけない、これがヨシュアの、気持ちであり、そして私たちにもしばしば湧き起こる思いではないでしょうか。ある種の責任や使命を前にして硬直し、失敗したくない、非難されて傷つきたくないと恐れるために、虚栄を張ったり自分を守りながらおっかなびっくり歩むのは、神に求められている信仰者の生き方とは言えません。先ほど読んでくださった13節には、ヨシュアがこのエリコを前にして、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見る、目を上げてみたとあります。きっとそびえ立つエリコの城壁を見て、はてどうしたものか、そのように思案に暮れていたのかもしれません。ある仲介者は、今日は読んでいないんですけれど、さりげなく書いてあるんですが、12節にはイスラエル人にはもうマナはなかったという、そういう記事があるんです。天からのマナというものがイスラエルに神様からどんどん降り注がれていました。そういう天からのマナという目に見える神様の助け、目に見えやすい恵み、 経験しやすい様々な神様の助けというものがなくなったというこの12節と13節に大きな意味があると説明している、そういう研究者もいます。確かにそうかもしれないと思いました。私たちの信仰がまだまだ幼いうちは分かりやすい答えが欲しかった。実際神様は分かりやすい答えをたくさん用意して私たちの信仰を導いてくれた、そういう経験を私たちはいくつか持っているかもしれません。けれど主は私たちを常に次の段階へ、私たちの信仰を次のステップへ導こうとしてくださっています。口を開ければ自動的に餌をもらえたヒナから今度は自分で求めていく、自分で糧を求めていくことを親鳥が教えるように私たちの信仰は鍛えられていくのであります。大きな壁を持っていたエリコを 見上げたヨシュアが見たものは全く想像もしないものだったんです。13節もう一度続けて読んでいきますと、さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみるとエリコを見たつもりでした。しかし見よ、一人の人が抜き身の剣を持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。今のヨシュアに気持ちの余裕はありません。そんなところに鞘から剣を抜いた誰かが立っていたわけですから尋常ではありません。このタイミング、その様子からこのエリコに関わる、このエリコ攻略に何らかの関係があることは、すぐにこう連想できたことだろうと思うんです。だからヨシュアは開口一番こう言ったんです。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵なのですか。当然出てくる言葉かもしれないんですね。日本語訳はできるだけ丁寧な言葉を使って翻訳していますけれど、原文はあなたは味方か敵かというような緊迫感があるような書き方にも感じます。あるいは訳し方によってはこう訳すこともできます。あなたは私たちのためなのか、それとも敵のためにいるのか。あなたは私たちのためにいるのか、あなたはそれとも敵のためにいるのかとも翻訳できる可能性があります。このヨシュアのものの言い方には、私たちも同じように陥りやすい問題が実にうまくというか鋭く表現されているように思うんです。自分が計画し強く願うことがあって、何とかしなければならないという状況に立たされたときに、自分の目に映るものすべてが味方か敵かとしか見えなくなるということがある。この世の考え方、価値観が叫んでいるところの、自分のことは自分で何とかしなければならない、結果を出さなければ価値がない、そういうささやきが口では言わなくても自然に私たちの生き方に身についているために、周りのものが自分にとって有用なのか無用なのか、自分にとって役に立つのか役に立たないのか、自分にとって敵か味方かにしか見えなくなってしまう。気がつかないうちにあらゆることを利害 関係で捉えてしまっているということがあるように思うんです。少なくとも私にはある、そういうところはあるなと思うんです。自分の役に立つかどうか、自分の夢の実現につながるかどうか、そんなふうに見てしまう。あるいはまた、自分自身が何か信仰者としてクリスチャンとして高いところに到達しているように、重要な責任をもらったからこそ何か高いところにいるように錯覚していることもあります。そうなると教えられることを好まない状態に陥っていることもあります。自分の弱さ、自分の至らなさ、罪深さをいつしか忘れ、何か完成したものであるかのように振る舞い出すと、少し高いところからこれは、あるいはこの人は自分にとって役に立つのか立たないのかというものの見方を無意識にするようになっている場合があります。困難を前にして何とかしなければ、何とかしたいと全てのことをコントロールしたくなるとき、あるいは自分自身に対する錯覚によって世界を自分を中心にして考え、自分を中心にして状況を握りしめた結論を持っているならば、時にはですよ、聖書を読むときすら、聖書を読むときも、あるいはこうして講談から語られる説教でさえ、この言葉は、今日の言葉は自分の役に立つのか立たないのか、自分の思いに合うのか合わないのか、この聖書の言葉は自分の計画に合うのか合わないのか、自分の考えを支持してくれるのかしてくれないのかというようになってしまうなら、神様が本当に私たちに伝えたいことを聞くことができなくなってしまうのではないでしょうか。ある、一人の、精神科医、クリスチャンの精神科医の方ですね、その方が、そのご自分のところに、往診に来られる、まあ、精神科医ですから診療的ですね、まあ、心の弱さを持った方が往診に来られる患者さんについて次のような証しをしています。彼らの態度はあまり面倒なことは言いたがらないで、とにかく早く良くしてほしいと言いたげです。それは私に一抹の寂しさを感じさせます。そして一旦良くなったと思うと、あの今にも泣き出しそうな、顔は、当の昔のことのように忘れ去って、そしてもう診察室へ姿を見せなくなるのが普通です。もちろん全ての患者さんがそうではないし、何か意図的にそんな風にしているのでもありません。ただ結果的に、自分のために何者かを利用しようとするような関わり方は、本当の意味での信頼関係を築くことを妨げるのではないかと思うのです。診療内科、精神科医だからこその証だなと思うんですね。続きがありますけれど、相手が自分の求めるものを与えるかどうか、相手が自分の求めるものを与えるかどうかという関係では、期待通りに得られない場合には不信につながるのですから。そしてこの先生はさらに一歩進むんです。私はこの自分の経験のことを思うとき、いつも 自分自身の信仰の姿勢を思い浮かべます。自分のために神を利用しようとする関係になっていないか、それとも神のために自分が用いられる関係に自分は立っているかどうかということです。自分の満足のために神を求めやすい自分自身の愚かさを思うのであります。まあ、そんな証なんですね。自分の願いと計画に神を従わせようと意図的に考えるわけではないでしょう。しかし結果的に神が自分にとって敵か味方か、神は私が信じていると思っている神は私にとっての敵か味方なのかという、そんな状況に陥ってしまうことがあります。実際ご利益宗教というのはそういう性質のものです。こういう場合、自分の思い通りにならなければ大きな挫折感を覚え、力を失うことになります。喜びも感謝も失い、怒りに満ちるか、あるいは自分の中に閉じこもってしまう、そんな症状を伴うかもしれません。あらゆる場面で自分が主導権を握り、自分の人生、自分の考え、自分の教会、自分の領域、自分のという姿勢にとどまるならば、神様の全体的な、神様の私たち人間などはるかに及ばない大きな御心の広がりと、人知を超えた素晴らしいご計画を見ることのないままに、霊的にとても貧しい信仰生活となってしまうことになりかねないのであります。ヨシアはそういう微妙な信仰的なチャレンジ、ヨシアはこの微妙な信仰的チャレンジと直面していたんです。あなたは敵なのか味方なのか、つまり私にとって。するとその人は次のように語りました。14節、すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだと答えるんですね。ヨシュアが期待した答えは二者択一でした。どっちなのか、敵か味方なのか。敵ならば攻撃しますと、味方ならば加勢しろということでしょうか。けれどヨシュアの目の前に立っているそのただならぬ人の答えは、まあ、つまりこういうことですね。どっちでもないという答えだったんですよね。いやって、どっちでもないという答えだったんです。私たちもまた聖書を読んでいて、この聖書の言葉が今一つピンとこない、この聖書の言葉が何だかよくわからない、あるいは肩透かしを食ったように感じることがあるとするならば、ヨシュアが陥っていたところに自分も陥っている懸念があります。自分がある程度最近に答えを持っていて聖書を読んでしまう、どっちでもない答えが聖書から来る、あれ？という経験です。敵でも味方でもないとしたら一体何なのでしょうか。それは、まあ、言ってる通りですね。神様のために来た主の軍の将だというんです。この人が来たのは神の目的のために来た主の軍の将としてであるという答えでした。聖書の他の箇所には、神は私たちの味方である、
神は私たちの味方であるというように語られるところがいくつかあります。けれどそれはヨシアや私たちが考えやすいような、まず自分ありきで自分のために役立ってくれるという意味での味方では決してありません。そういう次元のことではありません。神の民の戦い、神に救われ神に召し出されて新しい歩みを始めた人の世界は、そもそもまず自分という生き方から解放されているはずなんです。神様を信じるということは、まず自分というところから解放されて、まず神様、まず神様だ、神第一だというように変わっているはずです。ですから主の祈りで最初に祈ることは、神の御心がなりますようにというのがクリスチャンの姿なわけです。この戦いはヨシュアの戦いというよりも主の戦いでした。これがクリスチャンの世界観だと思うんです。私のというところから、神様に召し出された私の世界はまず神ありきに変わっている、だから私の生活のさまざまなところは主が戦ってくださる、主が共に戦う、あるいは主の戦いである、そのようにも言うことができると思うんです。ヨシアはこの言葉を聞いて我に返って顔を地につけて伏し拝んだとあります。大切な決定的な順序を忘れていたことに気づいたのではないでしょうか。そうだった、知らず知らずに自分が計画をし、神をあるいは何らかの力をその自分の思いに従わせようとしていたことに気づきました。自分が気づきました。ですからまずひれ伏し、ひれ伏すということはしもべの姿ですね。ですからまずひれ伏し、主としもべの、神としもべの関係にここで立ち返るのであります。自分の指揮官は、あるいはこの民の本当の指導者は自分ではなく主であった、なんだ神様が第一だったじゃないかという、その神との正しい関係に目を開かせられたのであります。そこで主の軍の将は続けてこう語りました。15節、すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱ぎ、あなたの立っている場所は聖なるところである。履物を脱ぐというのは、いろんなことを研究している方があるんですけれども、神様への敗北、神、まず神様の前に私たちが白旗をあげるということ、神様の前に私はしもべなんだ、そのことを証ししていると言えます。まず神ありき、まず神ありきという生き方を確認した人の姿です。そしてこうしたプロセスがあって初めて、この人はヨシュアに角笛を持って町の周囲を回れというあの有名な指示を出すわけです。けれど私たちはこのプロセスを本当に大切にしたいと思うんです。どうすればうまくいくかということを私たちはすぐにそこに行きたいんですけれど、しかし聖書はまず神とあなたとの関係が正されてからこの順序が 重要だと教えているように思うんです。現代はさまざまな宣教方法が語られます。リバイバル集会とか礼拝形式を改革しようとか、さまざまな訓練プログラムなど、その種類は何か増える一方であるようにも感じます。まあ、別にそういったことが全て悪いということではありません。しかし効果や結果や成果、あるいは方法論だけが注目されて、その前になければならない私と神様との関係ということを、やはり私はしっかりこれを大切にしたいと思うんです。神様は常にやり方の前に私たちの在り方を問われます。私たちはすぐにどうしたらいいですかという答えだけを求めたがります。さまざまな方策や対応策を考えることだけに終始し、こうすれば物事はうまく進むのだと信じてしまいます。しかし信仰の世界、霊的な領域にあっては必ずしもこれは当てはまりません。それはこの世ではそうかもしれない。むしろ神様との関係にあっては、神の前にあって重要なことは、あえて極端に言えば、時には何もしないということが求められる時があるんです。重要な時ほど胸が騒ぎ立ち、何とかしなければ、失敗したくない、どうにかしたいと思う時ほど静まって何もしない、いや何もしないという言い方は正しくないでしょうね。神様に委ねる、まあ、そういうことが求められる時があるように思うんです。あなたの立っている場所は聖なるところである。神様と共に歩む者にとって、自分の人生、命が神様のものにもう今なってしまっているとするならば、私たちが立っているそこは聖なるところです。チャレンジがあるとき、そこは聖なるところです。一生懸命であるがために、知らず知らずのうちに神様の前で土足になってしまっているかもしれません。しかし私たちはいつでも神の前に履物を脱いで、神様の御前から始めなくてはならないのであります。まあ、初めて教会を訪問する方は時々あります。いろんな、様々な相談元で来る方々がおられます。家庭の問題や職場のこと、あるいは自分自身のことにとても大きな課題を抱えているなど、本当に様々ですね。今までは宗教など関係ない、今までは信仰など関係ないと思ってきたけれども、信仰を持つことで少しでも改善されればという、そういう期待だけで来られる方も珍しくありません。けれどそのままだと、そのままだとほどなく失望することになります。こういう方もいました。信仰を持っても何も変わらないと言って教会を去っていく人も少なくありませんでした。私たちは自分のことはさておき、自分のこと、神様と自分のことはさておき、状況が変わればそれでいいんだ、この状況さえ良くなってくれればそれでいいんだとしがちです。しかし誠の神様はそれ以上に、それ以前に私とご自身との関係を修復することを求めておられます。願いだけを叶える神ではなく、人格的な交わりを求めるお方だからです。重要なのは 目の前の問題が解決されること以上に、問題を抱えている私自身が解決されること。目の前の問題だけではなく、問題を抱えている私が神によって解決されていくこと。改めて私たちが神の御前に立ち直したとき、気がつくんです。実は神はすでに鞘から剣を抜いて用意しておられたということに気づくことがあります。つまりもう神の方が先に戦う準備をしていたということに気づかされるわけです。そんなことがこの1週間私たち一人一人の生活の中で経験できれば幸いではないかと思っております。お祈りを持って終わりたいと思います。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。天の父なる神様、皆を崇めます。私たちは望むと望まないとにかかわらず、いやおうなく様々な課題に遭遇します。自分のことであったり、家族のことであったり、親しい方、あるいは教会員の方、あるいは職場や家庭、さまざまなことが私たちの人生に降りかかってきます。神様、どうかその時に私たちが本当に立つべきところ、まず見なければならないところを見失ったりすることがないようにどうぞお助けください。いつでもあなたから始めることができますよ。あなたの前で、あなたが成してくださろうとしていることを見る目が与えられますよ。また、あなたの導きに従う、しもべとしての心が与えられますよ。どうぞ、私たちを導いてください。一緒に御言葉から、聞くことができたことを感謝いたします。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。